しゃべるよこいどうもこんにちは、しゃべるよこいです。今日も昼間に収録しています。7月の最初の3連休が終わりましたが、皆様はいかがお過ごしでしたでしょうか。よこい系はですね、神戸16人でスタッフをしていますもので、笹山さんの活動10周年を記念するライブが、そうですね、7月11日にまず7月11日が、笹山さんのソロ活動開始の日なんでありますが、それが終わって、そして、7月14、15、土日と、神戸でも、その記念の、記念でもないんですよね。もうこれは毎回やってはるワンマンライブでもあるんですけど、それを開催させていただきまして、やっぱり笹山さんすごいですよね。初めてお越しやった人ももちろんいらっしゃったんですけど、全国からもう東から西から、遠くからお越しいただく方もいらっしゃいまして、それでもって本当に毎回来てくださる方が多いもので、もちろん僕ももう覚えさせていただいたわけですけど、そういった方々にお会いできて本当に嬉しかったですし、お土産をたくさんいただいちゃいまして、主にお菓子なんかが多いのでゆっくり食べていこうかなと思っているところでございます。そんな横井慶の7月最初の3連休なんですけど、7月16日祝日の月曜日、海の日の振り替えですかね、は1日お休みをいただいたんですけど、休んでないですよね。結局16ビットに来たんですよね。で、16ビットに来まして、ほんの少しだけ残っていたセカンドアルバムの編集作業を終えまして、ついに録音とミックス段階の制作が完了しました。で、今名前出したばっかですけど、笹山さん、彼はエンジニアでもあるんで、彼にマスタリングを依頼しようと思ってるんで、彼に音源できましたよっていう、そのファイルなんかを全部編集しておきまして、あとは彼に渡すのみな状況になっています。セカンドアルバム、本当に笹山さんはアルバムを作った際、ファーストアルバムの時もそうですけど、しっかりちゃんと全部録音段階のものを聞き込んでくれた上で、しっかり編集してくれはるんで、時間もだいぶ取った方がいいだろうなと思っているので、一応これあくまで僕の中ですけど、僕の中では9月の発売を考えています。今年も9月28日、今年は金曜日ですけど、9月28日金曜日は、僕の誕生日なんですけど、毎年恒例のワンマンライブを開催しようかという予定で、16ビットも今動いてるところなんですけど、それよりも前に発売できたらなって思っています。それでセカンドアルバムの曲をしっかり覚えてもらった上でワンマンライブできたら最高かなって、そんなことを考えています。そんなわけですね。7月16日月曜日は結局16ビットに来て、その制作作業を終えた後にですね、僕も夏休みらしいことをしたいなって思ったわけですよ。思った先に何をしたかと言いますと、寝カフェに行きました。寝カフェ、なんでかっていうとですね、知り合いからブルーレイで映画を3本ほど借りていまして、横井慶はDVD プレイヤーしか持っていないんで、ブルーレイやからこれどうしようかなと思った時に、あ、ネットカフェでいいやと思って、で、ネットカフェも昼間にチェックインしたらだいぶ安くで借りれるんで、6時間パック6時間と言ってでもですね、寝カフェのその6時間お得パックを昼間に入ってやるとですね、1500円で借りれたんですよね。個室が、だから個室6時間パック1500円で借りて、ブルーレイの映画を3本も見ちゃいました。夏休みらしい思い出というか、夏休みらしい行動って言うのかな、これはって思うんですけど、 あとやっぱり映画2本まではいけるんですけど、3本はしんどいっすね、さすがに。まあ若い頃やったらできたかもしれませんけど、まあもう34歳横行けからするとちょっと3本目はきつかったですけど、まあまあしっかり堪能できましたね。これもですね、何の映画を見たかって言いますと、まずはマイケル・ジャクソンの This is it ですね。僕はまあマイケル・ジャクソン好きというか、まあ僕はマイケル・ジャクソンのアルバムのスリラーをまあ1枚、もうこれはもう何回も聞いていまして、まあアルバムのスリラー、これ9曲入ってるんですけどね、その9曲だけはまあめっちゃ聞いてるでっていう感じで、あとまあ僕ポール・マッカートニーが好きなんで、ポール・マッカートニーとデュエットをまあジャクソンは2曲ほどやってるんで、まあだからスリラーの9曲、まあその中にまあマイケル・ジャクソンのデュエット1曲入ってるんですけど、それとあとまあもう1曲だけポール・マッカートニーとのデュエット曲があるんですけど、それぐらいしか知らないわけなんですけど、まあまあでもまあスリラーの9曲聞いてたらまあ十分ってのもあるんですけど、まあまあ他にももちろん有名な曲いっぱいありますよ、いっぱいありますけど、まあまあそれはまあまあ一般人でも知っちゃうレベルじゃないですか。まあそういう曲なんかを中心に、まあマイケル・ジャクソンが亡くなる直前、マイケル・ジャクソンは2009年に全米ツアーをする本当に直前にまあ亡くなったわけですけど、その直前のその全米ツアーのリハーサル模様を映画化した、まあ、作品なんですけど、まあまあリハーサルでも十分面白いですね、やっぱりマイケル・ジャクソンは。でリハーサルでも十分いい作品を聞けましたし、まあ、そんでもってマイケル・ジャクソンはいかにしてリハーサルをしてるのかっていうのがしっかり見れる作品だったんですけど、まあ、やっぱりそのマイケル・ジャクソン、歌とダンスはもう超天才じゃないですか。でもう歌とダンスに関してはもうこんなんもう真似できへんわってぐらいすごいレベルではあるものの、ただリハーサルの詰め方に関しては意外にも、まあまあ僕普段ライブハウスで働いてますけど、でまあ普段ライブハウスでかつ音楽活動もしている横井系なんですけど、意外と細かい点を見つめたら僕らと大して変わらないんですよね。だから逆にこんな天才でもこんな地味な準備をしてるんかっていうことが分かって、逆に衝撃的でして、だから僕もね、こんな天才でもこんな地味な準備をしっかりしてるんだから、天才じゃない僕なんかもっと地味なことにこだわれんとあかんやんけっていう、まあそういう、まあ衝撃というか、まあそういう感想を抱きまして、だからまあもちろんその天才的な、まあ歌とか、まあ曲なんかを作るための努力はもちろんこれからもよくいけ、まあまあ天才的かどうかわかりませんけど、していこうとは思うものの、もっともっとその今からできる地味なところの努力をもっと詰めてやらないとあかんなって思いましたし、まあそれはマイケル・ジャクソンだけやなしに、これもまた名前出しますけど、笹山さんもそうですね。まあ笹山さんに関しては、まあソロ活動10周年ってことですけど、まあその10年以外にも、まあバンド、サイサレスで活動された時期も、知っていまして、しかもサイサレスは神戸16ビットでリハーサルなんかを、週に1回やってて、その様子なんかも見ていた時期も、あったんですけど、まあ、彼に関しても、本当に、なんていうか、彼の独特な、まあ、彼の才能的な面ばっかりが、やっぱりライブでは目につくんですけど、やっぱり笹山さんという人物も、本当に、些細なこととか、地味なことにめっちゃこだわる人間なんで、やっぱ彼でもそういうところへんをこだわるんだから、僕なんて、もっと地味なとここだわらないとあかんなっていうことを最近考えたんですけど、その先にこのマイケル・ジャクソンの This is it を見て、あかんわ、僕もっと地味なこと頑張ろうってすごい思いました。まあそれがその映画の1本なんですけど、あと2本は何見たかっていうと、バックトゥーザフューチャーの1と2です。今更って思うかもしれませんけど、今更です。僕バックトゥーザフューチャーを見たことなかったんです。マイケル・ジャクソンちょっと話戻りますけど、マイケル・ジャクソンのそのアルバムスリラーの9曲も、これほんまに1982年の作品と思うぐらい、もう今、 現代にリリースしても通用するぐらいすごいハイクオリティな作品、まあそれが1982年にマイケル・ジャクソンがリリースしたスリラーっていうアルバムなんですけど、バック・トゥ・ザ・フューチャーもまあいろいろ突っ込みどころはあるんですよ。現代の僕から見たらいろいろ突っ込みどころはあるものの、これが1985年に作られた作品かと思うとやっぱりすごいですし、まあ、あのそのバック・トゥ・ザ・フューチャーこそが、まあ、その SF 映画の、まあ、教科書だと、まあ、されてるらしいんですよ、映画好きから言わせると、まあ、それもだいぶ納得いきましたね。まあ、とはいえあのバック・トゥ・ザ・フューチャーの主人公が2015年にあのタイムスリップしてくるんですけど、その頃の2015年ね、ツッコミどころいっぱいでしたけどね。ちなみにですけどね、あの補足なんですが、これあの後から編集して入れてます。あの久保田敦史くんいるじゃないですか、あのソロギタリストの久保田敦史くんはバックトゥーザフューチャーが大好きでして、あのそんな久保田敦史くんと横井圭はお絵かき対決をあのやって、今ちょっと休んでるんですけどね、対決をやっていまして、あのちょっと前にデロリアンを書いたことがあるんですよ。ただ久保田敦くんはあのバックトゥザフューチャー大好きなんですよね。でそんな久保田くんが書いたデロリアンと全くバックトゥザフューチャーを見たことない僕がデロリアンを書くという対決があったんで、あのこれあのブログの方に貼っておきますんで、もしよかったらこの僕ら二人の芸術作品をご覧ください。ああのあとあとの編集で付け加えた補足です。切ります。そんな3連休の最終日を過ごしていた横井圭でございますが、あとまあ夏らしい思い出と言っちゃなんですけど、毎年恒例の炎天下ランニングも、まあ、すでに今年もう4回実施してるんですけど、まあまあ実はこれ収録してるこの直前の、今日もやってきたんですけど、年感じますね。今年34歳の横井圭でありますが、かれこれもう4年前から炎天下ランニング始めてるんですけど、3年目の去年が一番よく走れたんですよ。そのタイム的にも、すごい体感的にも、そしてまあ体の変化もすごい気づきましたし、で、すんごい走れた去年から、まあ、また僕は冬がすごい嫌いなんで、冬の間走らずに、また夏が来て走り出すんですけど、もう体が全然動かないんですよ。もう衰えまくってるというか、逆にその、去年めちゃめちゃ走った分だけ、その衰えの激しさをめちゃめちゃ痛感して、やっぱこれ年かなと思いますし、あと去年ぐらいからまあそうなんですけど、準備運動をとにかくちゃんとするようになったんですよ。ちゃんとするようになったというか、準備運動をもうちゃんとしないと体がもう動かないっていう状態になってしまって、これも年かなと思うんですよね。もう体が固まってるんですよね、もう準備運動をしないと。あのよくあの子供の頃なんてもう準備運動せずに遊んだりとか、まあスポーツなんかも僕、まあ僕じゃなくてもみんなやったと思うんですよね。それでも大人とか、まあ先生なんかに、こら準備運動ちゃんとしろって怒られた経験って、まあ誰しもがあると思うんですけど、それ今になったらわかるんですよ。あの大人になったらもう準備運動しないともう全然体動かないし、下手したらもう怪我、もう当たり前にもう怪我するなっていうレベルなんですけど、ただ残念ながら子供って準備運動しなくても多分怪我しないんですよね。だからこら準備運動しろって思うようになったのは、これも僕がおっさんになったからやなって思うんですよね。ただただまあまあ準備運動をしっかりしたらそれなりにまあ走れるし運動もできるんで、まあまだまだまあ準備運動さえすれば体は動くなと思ってるんですけど、まあこれから先もっと年取ったらもうほんまに入念に準備運動しんとあかんようになるんかなって思うんですよね。ランニングする前にランニングしないとランニングできないんですよ。これ言ってる意味わかりますかね。子供の頃なんて今からランニング、まあ、マラソンとかするのに、なんで大人の人は、その、走る前に走るんだ。あんなんしたら疲れるじゃんって思ってたんですよね。でも、今はもう、軽く 汗かく程度に軽く走っておかないと走れないんですよ。その何人、まあ、準備運動した後軽いランニングをして、そっからまあ本走り本ランニングに入るんですけど、その本走り本ランニングに入る前の軽いランニングしてないと本当に走れないし、その走る前に一汗かいとかないともう無理なんですよ。子供の頃なんてもうあんなん体力の無駄遣いやし、あんなことしたら先に疲れちゃうなんて思ったんですけど、いや無理無理無理ってなりますね。まあ逆にだから子供の時より体力はある意味ではあると思うんですよね。子供の頃なんかは逆に準備運動とかその予備ランニングなんかやりすぎたら疲れて逆に本番で本領発揮できなかったっていう点から考えると、まあその持久力は今の方がもしかしたらあるんかもしれないんですけど、まあとにかくもう34歳横行け、もう準備運動だけで15分ぐらいは多分かけてますね。もうまあ5分10分で体操した後、まあ5分ほど軽く走ってからランニング、だからまあ僕はせめて子供ができたりとか、まあ子供できてなくても、まあ子供なんかにそういう指導なんかをするときなんかに、まああんまりガミガミ準備運動をしてろよっていう大人にはならんとこうっていうふうなことを思っている今でありますが、まあまあ皆さんも熱中症とか脱水には本当に注意してほしいんですけど、それを注意した上でならやっぱり真夏の炎天下の下で汗をかいて運動、もうこれ最高っすよ。やっぱり僕もまあその音楽活動とかまあ忙しいんで、その夏の思い出とかを作りに行く暇はないんですけど、まあでも夏といえばやっぱり体を動かす、まあこういうのをやってみてはいいんじゃないかなと思う今日この頃でございます。最後に、横井圭なんですけど、7月は残念ながら大雨の関係で7月6日と7月8日のライブ2本が飛んじゃいまして、次は8月5日までないんですけど、次回ライブは8月5日日曜日、神戸16ビットで、16ビットオンエアライブに出演します。共演はロセイさん、竹内太一くん、浜辺大くんでありまして、6時オープン6時半スタートになってまして、ツイキャス配信もありますんで、まあ、ぜひ現地にも来てほしいんですけど、現地に行くのは無理やった方はぜひ、まあこれは16ビットのアカウントの方からツイキャス配信ありますんで、ぜひ放送も見てください。まあ、そんなわけで、まあ、今日もちょっと日常的な会話になっちゃいましたが、アルバムの制作も終わったんで、アルバム制作中はなかなかそのライブ以外でその演奏なんかをする暇もなければ、まあそんな気にもなれないんですけど、まあちょっとこっから少し音楽的な意味で自由な時間が増えるんで、何か僕も演奏というか弾き語りというかそんなんもやっていこうと思いますんで、まあツイキャスないしはもしかしたらこの喋る横井でも演奏するかもしれないんで、まあそちらの方に期待してもらえばなと思いますが、ぜひまあそうですね、ライブ会場にも来てほしいです。そんなわけで今週のしゃべる横井でした。おそらく来週も更新すると思いますんで、また来週も聞いてください。ありがとうございました。しゃべる横井。